こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、なんか今日ちょっと なんか昨日ちょっと遅くまでなったっていうこともありまして、
はい、
なんかムンジーの声がおかしい、
声変わりを
ああその年で
声変わりになってしまいました
はい、ということで今週も始めたいと思います。
第521回
ムンニチ
ドット MP3 ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろうそうさ、そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。メールいただいてます。 はい、井戸田さんからですね
はい、はい、井戸田さんですね。なんかね、あのタイトルがね
タイトルが気まぐれ飛行中年です
と、そう書いていただいててもかかわらず、もう最初から言っちゃいます。井戸田さん、こんにちは
こんにちは、サバイのご両人、こんにちは。
どうも
どうも、
こんにちは。
年末の劇部に神経崩壊に近いだろうと思われるムンジさんの神経をさらに刺激するメールをまた送ってしまいます。
あ、来ましたね年末の劇部、
うん、
はい、
気まぐれ飛行中年でございますと。
はい、東田さん、こんにちは。
こんにちは、このところ飛行中年男性なら必ずお得意であろう話題がムン日で頻繁に出ておりますね、
うん、
そう、成人映画絡みのお話でございます。
うん、
もちろんムンニチリスナーの主軸は我々中年軍団ですから、
うん、
理不尽極まりないムンリンとやらに果敢に挑戦されておられる皆さんの活躍に拍手喝采だろうと思われます。
あ、本当主軸なの中年男性主軸なの、この番組
主軸だったんだな。
は、
てなわけでこのビッグウェーブに乗り遅れるなとオイラも一丁噛みさせてもらうことにしちゃいました。44、うん、先週ご両人はピンク映画とロマンポルノの違いがわからないとおっしゃっていましたね、
うん、
これについては明確な違いがあるのです。
はい、
とまずピンク映画とは何ぞやです、
うん、
時に独立プロと呼ばれることも多いのがピンク映画です。
はい、
これはどういうことかと申しますと、
はい、
昭和50年代ぐらいまでの日本映画は各メジャー映画会社の撮影所が、
うん、
そこに所属するスタッフで作成する2本立て興行を行っていました。
はい、
これに対してピンク映画は撮影所に所属しない、業界では町場と呼ばれるフリーの制作スタッフによって作られています。
はい、
町場とはメジャー映画の本編に対して独立プロ映画に使われていた業界用語でした。
うーん、
ピンク映画には一応プロデューサーがいるのですが、それはお金の用意と企画の検討する業務がほとんどで、実際の制作現場は監督が仕切っています。
はい、
つまり監督が現場プロデューサーも兼ねていまして、現場制作費の管理も監督がします。
うん、
撮影所もないですから、うん、基本的にはオールロケーションで撮影されます。
はい、
制作予算はおよそ300万で、これはピンク映画が始まった昭和30年代から変わっていません、
うん、
つまり価値が変わっていると考えると年々予算は減少しているのが現実です。
うん、
次にロマンポルノについてです。
うん、
これは正しくは日活ロマンポルノ、
うん、
日活ロマンポルノ、あれ、うん、これ読み仮名で書いてあるってこと、同じ字がこうなる。
ああ、そうか、あれ多分名称を変えたんでしょ。一番最初が漢字の日活で、
で、
あの次にひらがな、日活の部分をひらがなにした
日活ロマンポルノ、
うん、っていうのが存在したと。
うん、
日活って昔はなんか裕次郎とか、
うん、
なんかその辺の映画もみんな青春映画とかね、日活多かったもんね。
と言いまして、
うん、
一応メジャー会社だった日活が昭和46年の倒産後に、うん、ピンク映画の盛況ぶりからこの市場に乗り込んでやろうと制作され始めました、
うん、
撮影所の本編映画ですと、
うんうん、
もちろん撮影所で撮影されていますし、ちゃんとしたプロデューサーも存在します、
う
ん、
はい、
会社所属の俳優もいますから、仮にピンク映画と同じ予算だとしても使えるお金が多いのです、
うん、
当然予算自体ピンクより多いので、その制作環境は段違いです、
はい、
吉草さんがメールに書いたロマンポルノと一緒に上映されていたピンク映画というのは、はい、日活買取作品と呼ばれていたものです、
はい、
日活はロマンポルノ工業に原則撮影所作成の自作作品2本と、
うん、
独立プロに制作を依頼した買取作品1本の3本立てで上映しておりました。
あ、だから3本立て、
ですから実際に町場の作品で出演女優も日活所属ではないことが多い作品がロマンポルノとして上映されていました。
はい、
この興行形態はアダルトビデオ人気に押されて興行収入が下降していくと崩壊し、
うん、
日活の自社作品は減っていきます。
はい、
そして日活ロマンポルノは昭和63年に終了します。
はい、
一方ピンク映画は、制作本数は激減したものの現在でも細々と続いています。
はい、
ただしこちらも35ミリフィルムで上映する映画館がほぼ消滅し、
うん、
今後はデジタル上映に対応した形になるようですので、
うん、
ある意味ではアダルトビデオとの境目が曖昧になっていくでしょう、
うん、
ただしピンク映画の制作スタッフは映画館で上映するための劇映画を制作するこだわりを持っていますから、
うん、
過激な性行為の描写に終始する AV とは同化しないとオイラは思っています。
うん、
残念ながら福井には劇場がありませんが、
ないないな
DMM などネット配信で見ることができますので、ムンニチリスナーの諸君もピンク映画を応援してくださいねと、なんか今回はアカデミックな内容になってしまいまして大変反省しております。
反省しなくていいよ。
次回メールするときにはムンリンと戦う戦士として帰ってしまいりますので、ご期待くださいね。
戦わなくていいよ。
ほなさいならと。
ありがとうございます。あれか、いわゆるメジャーとインディーズみたいな、なんていうの
感じなのかね。
感じなのかな。
うん、まあよく調べたというか、よく知ってるというか。
まあね、
感心するよ
三本立てっていうのはこういうからくりだったのかという気もするよ。
うん、そう。
ああそっかそっかって、なんか妙に納得してしまった。
うん、
じゃあそれこそインディーズも メジャーへの、なんていうの、インディーズからメジャーへの足がかりというか、
うん、
なんかそんな感じにもなったのかな、ね、うん、なんかありますか、ムンジの方からは。
いや、確かに劇場はもう福井にはないんだよなと思って、うん、
あ、そっか、
ね、ある他の県あるのかね、
あんまな、あ、他の県、ね、考えてもいなかった。
うん、もうすぐ減ってるのは減ってるだろうね、やっぱね、
うん、
今そんな劇場なんか見に行かなくても手軽に、
うん、
ね、
その手軽さがなんか私は寂しいけどね、その吹き溜まりみたいななんかあの場所にがあってもいいかなって思う部分はあるのはある。なんか
こうちょっとなんとなく意を消していく的な、うん、ちょっと恥じらいをこう感じながら、
うんうん、
チケットを買う光景っていう、
うんうん、まあでもそのビデオ屋さんでこう出すの、
うん、
借りてくるハードルっていうのはまだハードルとしてはあったよ、
うんうん、
で今それもなくなりつつあるからね、うん、配信という
ネット配信という
なんか、ね、これでも言ってたね、そのね、ネット配信、
うん、
というハードルがハードルじゃないような、もうほとんど、うん、
ハードルじゃないよね。
それこそパソコンというものを手に入れてしまえばあとはなんとかっていう感じなのかな。
うん、
うんうん、それがちょっとね、私にはねちょっとあってほしいなと思う。あのハードルを乗り越えるのってワクワク感も多分、
うんうん、
なんか
そうだね、
うん、私は一人暮らし始めた時にみんなビデオとか揃えるのっていうのはレンタルビデオ屋さんでああいうなんていうのメジャー映画っていうのかな、
うん、
ああいうのが見たいんだろうなって単純に思ってたの、
うん、
まさか根底になんかああいうエロい世界が屋台骨を支えていたとは私は夢にも思わなかったんだけど、でも本当はそうらしいね、
うん、
ね、
そうだね、
ええ、らしいですね。 まあエロは地球を救うのかもしれません。
本当。
はい、井戸田さん今年も1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ1回あるんで、あの聞いてくださいね。ね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、
はい、気まぐれ飛行船さんから頂戴しております。
はい、こんにちは、気まぐれ飛行船さん、
こんにちは。
本家ですね。
もちろんスローメールです
と。あ、あの、そうなんです、あのいつでもいいですよっていうね。最近なんか全員のメールがスローメールかなっていう気にもなってきたよ。
ムンジさん、ムンゾーさん、こんにちは。
こんにちは。
やけどの具合はいかがですか。
あ、だいぶ治ってきました。うん、
はい、ストレスがたまらないように時間をかけてゆっくり治してください。
そうですね、あとはね、なんかゆっくりかけて、
うん、
焦らないように頑張ります。
はい、さて今回は私の身近に起きたやけどの話をしたいと思います。
はい、
40年以上も前の話ですが、
はい、
周りも私も普通に貧乏でした。
うん、
落語に出るような下町四軒長屋です。
うん、
6畳に6人家族、
はい、
両親に姉が3人、そして末っ子の私という、今思い返しても恥ずかしくなるような環境でした。
あ、末っ子の長男か、うん、3人お姉さんがいる。うん、
誰かと話していても家の話は避けるようにしていました。
うん、
それは中学1年の寒い冬でした。
うん、
夜友達と銭湯に行って、帰り道家の近くに人だかりができていました。
はい、
近づくとそれは私の住んでいる長屋の前でした。
はい、
その時私を見つけた母が今まで見たこともないような怖い顔で、
うん、
あなたは今頃まで何してたのとすごい剣幕で怒られてしまいました。
はい、
その横では姉が一人大きな声で泣いていました。
はい、
家の中をよく見るとそこら中に物が散らばっていてすごい状態でした。
うん、
何が何だかわからない私はポツンとそこに立っていると、隣に住んでいるおばちゃんが、何してたの、お姉ちゃんが大変だったんだよ、
うん、
今お父さんと〇〇ちゃんと救急車で病院に行ってるからね、おばちゃんも興奮した声で話してくれました。
お姉ちゃんが大変なことになって、うん、もう一人のお姉ちゃんとお父さんが一緒に病院に行ってるんだ、
うん
うん、でもう一人のお姉ちゃんはまんまん泣いてるんだ。
うん、
うん、
しばらくの間は母も姉もパニックになって、おろおろするばかりでした。
はい、
少し落ち着いてきて、どうして姉が病院に行っているのかだんだん分かってきました。
うん、
その頃下町では暖を取るのは火鉢でした。
はい、
それも練炭の火鉢です。
はい、
木造長屋は家の中でそれを燃やしても中毒にはならなかったんですね。
はー、
もちろん我が家でも火鉢に夜間を乗せてお湯を沸かしていました。
うん、
なぜか分かりませんが、一番上の姉がその火鉢のすぐ横で寝ていたのです。
はい、
そして運悪く2番目の姉が火鉢の横を通るときに、
はい、
その夜間に体を引っ掛けてしまい、
はい、
熱湯がもろに顔にかかってしまったそうです。
うん、あ、寝てるお姉ちゃんの、
うん、
あ、
父はすぐ電話がある隣の家に行き、救急車を呼んでもらったそうです。
はい、
その頃昔からの話として間違った教えのようなものがいっぱいありました。
うん、
その中の一つに、やけどをした時患部に味噌を塗る
あ
というのがありました。
あって、
うん、嘘みたいな話ですが、多くの人がそれを信じていたと思います。
うん、
父もそれを信じていたのか、あるいはパニックになっていたのか、やけどをした姉の顔に大量の味噌を塗ったそうです。
もうなんか痛いかもしれない、
うん、
塩分って、
ね、後で笑い話になったのですが、救急車の人が姉を見て、最初見た時トイレに落ちたのかと思ったそうです。よくできた話すぎるので、後で誰かが付け出したのかもしれません。
ここ確かによくできすぎてるかもしれない。
父はその後皮膚科の先生に叱られたそうです。
うん、
やはり水を流し続けるのは正解だったようです。
はい、
うん、その後病院の話は一緒について行った姉が詳しく話してくれました。
はい、
救急車は最初に近くの病院に行ったそうなのです。
うん、
その病院についてすぐ先生と看護婦さんがあれの治療を始めたのですが、
はい、
それを見ていた父が急に大きな声で、うん、そんなやり方ではダメだ、もういいから治療はやめろ、この子は別のところに連れて行くと強制的にやめさせて、うん、近くの皮膚科専門の個人病院に連れて行ったそうです。
うん、
何しろ明治生まれの父ですから、
うん、
周りも怖かったと思います。後になって父は、俺は戦争でいっぱいやけどを見ている、でもあんないい加減な治療は見たことがない、
うん、
さらに看護婦もあんな対応の仕方では全然治す意思が感じられないと言っていました。
うんうん、
ちなみに父の軍隊で入院の経験は痔の手術でした戦争で負傷したわけではありません、うん、でも麻酔はしなかったから痛かったと
痛そう
自慢げに話をしていました。
痛いわ
本当かなって
え、でも軍隊の病院で痔の手術ってしてくれるんだ、
うん、
ね、なんか変なとこにごめんなさい引っかかって、う
ん、近くの皮膚科の先生も包帯のやり方や治療を見てこのまま治療していたら顔にやけどの跡が残っているかもしれないねと言っていました。
あ、
それから何ヶ月か姉は顔に包帯を巻いて、
うん、
仰向けの状態でじっと寝ていました、
はい、
一番辛かったのが治り始めて顔をかけないことだったそうです、
うん、
一部屋に6人のそんな生活は厳しく暗いものでした、
うん、
しかし皮膚科の先生の治療も垣間あって顔に火傷の跡は残りませんでした。
あ、よかったねこれはよかった、うん、本当よかった、ね、顔だし、
うん、
女の子
だもん ね、
ね、あの、あ、ごめん最後まで言うんだ方がいいか、うん、はい、
時々お酒を飲むと顔の赤みが不自然な感じになるぐらいでした。
あ、はいはい、
お腹が空けばご飯を食べるようにちょっと違うかなってなってますいつしか元の賑やかな家族になっていきました
あ、確かにちょっと違うかな
女3人よれば、女3人よれバカ姉妹、
うんうん、バカ姉妹それもいいかもしれないけど女3人よればかしまし、
あ、かしましか
バカ姉妹
ごめん、女3人よればかしましって言いますからね
聞いたことないんだ、ない女さん、かしまし娘って知らない？
あ、知ってるけどさ、
それだ、
かしましっていうのはどういう意味なんだ、うん、
やかましいってこと、
あ、そうなんだ、
うん、うわー
本当に長い話になってしまいました、ごめんなさいと、時間をずらす 何分かつでもさらにカットする何でもありです、最後まで読んでくれてありがとうございました、
ありがとうございましたもう最後の最後でも笑わせてくれ
女3人よればバカしまいいやいやいや、
でもこれね、あの傷物が良かったです、
本当だね、
うん、
よかった、
残らなかったっていうのは
良かったですね、
お父さんは良かったってか判断が正しかったってことだよね。
え、味噌塗ったのか
違うけど病院でやめろやめろって、
うん、
違う病院連れてったのが、これ今でいうセカンドオピニオンでしょ
なるほどね、
でも本当に良かったよこれ、あと残らなかったっていうのは多分本人も辛いだろうし、あのお湯こぼしちゃったお姉ちゃん、お湯にぶつかって、そうだね、
うん、
そのお姉ちゃんの心の中がものすごい辛いことになっていたと思うよ、
うん、
ずっとで残らなかったからよかったけど
ね
すごく、
うん、
そこの多分親御さんもそうだよね、
うん、
心の中もすごひどかったと思うよ、
うん、
どうしようどうしようごめんねごめんねってずっと思ってただろうし、これはよかったよ、あと残らなくて、
ほんと、
うん、そうだね、でもその傷口っていうか、でもやけどに大量の味噌っていうのは、
うん、
おぼろげながら、なんかもう聞いたことがあるようなないような、
うん、
確かに昔はそういうふうに言われていたかもしれない、
うん、
あの「母さんの歌」っていうね、「母さんが夜鍋をして」って歌があるでしょ、
うん、
あれの3番がね、
うん、
母さんの赤 手がねもう 赤切れがすごいひどくて、
うん、
ひどい生味噌をすり込むっていう歌詞なんだわ、
あ、そうなの、
うん、なんだこれってさ一瞬思うけど、昔はそういうその赤切れとかそういうのに生味噌をすり込むといいよって言われていたのかな、
うん、だろうね、そうなんだろうねきっと、
うん、
なるほど、
はい、でも本当これはね良かったです、気まぐれ飛行船さん、はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、うん、ありがとうございました、はい、
それでは気まぐれ飛行船さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃあ次もう一つあるのでご紹介したいと思います。
はい、ピンチャさんからですね、
はい、ピンチャさんこんにちは、タイトルが
ヨガ10周年と、
10周年、はい、
はい、ムンゾーさん、ムンジさん、こんにちは、ピンチャです、
はい、どうもこんにちは、ピンチャさん、
ムンニチが放送開始から10年を迎えられたのこととのことですが、
はい、
自分もヨガを始めて先週で10年が過ぎました。
はい、うん、すごい。私たちがじゃあラジオを始めたぐらいの時から、
ね、当初はスポーツクラブの何気ない30分ぐらいのレッスンで始めましたが、
はい、
最初終わった後血圧が下がったような気がして、
うん、
もう感じるものがありまくりました。
そうなんだ、うん、もうなんかビビッときたんだ、うん、ありまくり、
うん、その後いろいろなスタジオへ顔を出し、いろいろな先生に教えていただいて現在に至っております。
はい、
走ったり泳いだり料理したりと昔からしているものもありますが、
うん、
ヨガほどハマっているものはありません。
あ、へえ。
ヨガをやって何かが変わるとかもなく、
うん、
何か見た目に見えるものが手に入るわけではないのに、
うん、
やっぱり今でも一番のお気に入りです。
へえ。
まあヨガして良かった点は、うん、首とか寝違えなくなったことと、
はい、
捻挫とか足をひねって怪我をしなくなったことと、冬になって乾燥防止のクリームを人に頼まないで自分で背中に全体に塗りたくることができるぐらいです。
でも、もう手届くよ、うん、
さてせっかく放送で読んでいただくので何かエピソードとか考えましたが、
うん、
本当のヨガは針のむしろに座ることもなく穴の中で座禅を組むでもなく手が伸びることもなく、
あのインドのあの格好はしないの、ターバンしないの、ピンチャーさん
秘伝の薬を飲まされることもないので、
うん、
あまりお話しすることがないのですが
、
うん、
ヨガ名人って言ったらやっぱりね世界びっくりショーとか出てきて、
うん、
なんか狭いとこに入るんだよね、ぐーっと、うん、
以前男性の先生のスタジオに通っていた時のことです。
はい。
普通ヨガするスタイルは運動するときとほぼ同じで、
うん、
スポーツクラブなんかで着るような上が T シャツで下が動きやすいような短パンを着用するのですが、
はい、
そのとき T シャツ、タオル、飲み物は用意していたのですが短パンを忘れてしまいました、うん、
はい、
うん、ちょっと考えましたが男性の先生だし人数も自分を入れて4人で女性が2名いましたが、
うんうん、
まあわからないだろうと思い、
うん、
上は着替えた T シャツにな
んか嫌な予感、うん、
ボクサータイプのトランクスという格好で一度ヨガをしたことがあります。
わかるでしょう。
多分先生は気づいていたと思いますが、
うん、
何のツッコミもなく無事に終了しました。
それはツッコまないでしょう。
さてお知らせですが、ひろこはんのツイートで教えていただきそういただきましたが、12月29日22時40分から、
はい、
高専ロボコンの全国大会が NHK で放送されるそうです。
はい、
よろしければご覧ください
と。あ、すごい、ピンチャーさんここから告知ですね。
告知が入ります
。はい、あ、結構裏でヒロコ派がなんかこうクイクイっとこう、そんなことはないよね。
ボクサータイプのトランクスはバレるでしょ。
バレるよね。ちょっと違うよね。
違うよそれは。
でもボクサータイプってことはある程度体にフィットした形なの
だと思いますけどね、ピタッと。
でもバレるよ。
バレるよね。ボクサータイプってあのピタッとしてる方だと思うんですけど、
うん、
私が履いてるのと一緒だと思うんですけど、
うん、
それと T シャツ着てたらおかしいでしょ。
あ、そっか、上に T シャツを着てるからね、
うん、
あのデザインがあのボクサータイプって男性用だと前が開いてるじゃない、
うん、
それが隠れるの、
ちょっと隠れっぽ隠れるのかもしれないね。ちょっと
T シャツで、
T シャツ着てるとね、
それでそれっぽいだろうと、
うん、
はあ甘い。いやもう分かんない、私は分かんないのかもしれない、ひょっとして、
うん、
甘いとは言ったものの、
みんな大胆ですね。
大胆ですか。
大胆ですよ。
だから上に T シャツを着てるっていうのがミソなのかも。あ、ミソ。いや、それがポイントなのかも。
T シャツ着てるの？
そう、だからちょっと隠れるでしょ、うん、大きめの T シャツだったら特に違うでしょ、
うん、なるほどね、まあ、頭の中でなんとなくイメージしてますけど。
うん、まあしないでおこう。ヨガってそんなにやっぱり違うのかな、あのハマったっていうかピッチャーさんに会ったんだろう
ね。
私ヨガは、
ね、うん、
ヨガってやっぱり体の硬い人には向かないのかなとか思ってるんだけど、
うん、
それは思い込みなの？
やっぱ柔らかくなってくんじゃないですか、自然と。やったことないから分かんないけど、結構汗もかくって言いますけどね、
うんうん、私あの寒いとこでは体カチコチなんで、やっぱり、うん、寒いしね、うん、ホットヨガとかいいのかなとか、うん、なんか一回やってみたら、
うん、
ヨガ、
ヨガ、
うん、ヨガやる気なさそうです。
今んとこいいかな。
あのね、ウンジ何でも形から入るのでね、始めると何かが揃えたくて仕方ないんです。道具とかウェアとかね、
うんうん、
それと似たような感じで、どうせ運動するならマシーンを使いたい。私が思うにそうじゃない？
そうだね、うん、
だからどうせ運動するならジム、
うん、
なんとかマシーンあるじゃない、
うん、
あれを使いたいんだと思います。いかがですか？
そうだね、あれも結構飽きるんだけどね、やるとね、うん、俺ダメだね、ほんとするの飽き性だからさ。
飽きっぽいの？
飽き性なのよ。
飽きっぽいかな。
ちょっとやるとね、もう、
うん
うん、制覇したみたいな気持ちになっちゃってさ。
あ、その道ではもう部屋に尽くしたからみたいな感じになっちゃうの？
そう。
じゃあピンチャーさん、一応これからは忘れ物に気をつけて、うん、トランクスはきっとバレる。そういうことかな。
そういうことです。
きっとバレるよかな。そういうことかな。じゃあ、 あの10周年おめでとうございます、
はい、
ね、これからもまた、ね、11年目にかけてもうやって始まってますから、
はい、
頑張りましょう、お互いに、
はい、
はい、ピンチャーさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください。
うん、
うん、まずは形からです。妻、
あなたに隠していたことがあるの。
夫、
なんだい。
妻、
四男のあの子だけ父親が違うの。
夫、
そうか、それであの子の父親は誰なんだい。
妻、
あなたよ。
あとの3人は、
うん、まあいいんじゃないですか。
え？
いいんじゃないですか。
よろしいですか。
まあいいっすよ。
まあ一言だね。
もういいよ、
はい。
MPC。
ムンジはもしかして風邪をひきましたか？
うん、そうなのかな、そんな感じだね。
そんな感じかな。
見た目の症状はそんな感じです。
ああ、喉が痛いとか咳が出るとか、
声がガラガラで咳が出て、うん、鼻水が出そうです。
あ、ほんと。おかんはしますか？
おかんは今のところしていません。なんかでも頭がフラッとしてるぐらい。
それは多分酒でしょ。
あ、それは酒ですか。
あの、この12月に入ってムンジ、あの研修なだいぶ頑張ってたんですけど、あの飲まないといけないような立場に、ね、なっちゃってる時が、なんか
もう立て込んでましたね。
来てて、でもなんか完全になんかタガが外れ、
もう金を破り続けてるという。
あ、もう破りついてと。
破りついて。
っていうことが起きて、だから再び禁酒を始めるのはいつになるのか。
いつかな。ちょっとまたあの。
あ、でも平日は飲んでなかったっけ？
平日は飲んでないのよ。
うんうん、
そうは言っても、
うん、
平日は、
うん、
あの飲まないようにしてます。
うん。平日実は飲んでないんだ。週末になると飲まないといけないよっていう日が続く
んだ。うん、そ
う。病院の検査いつ？
25に一応予定してんだけど、
うん、
またぐちゃぐちゃな数字出てきそうな気がする。すごい先生に怒られそう、行くと。
あ、本当？
うん。そんな気がする。
あ、 25日ぐらいにほあのもう予約が入ってるの、
うん、
結果が出るのが何日か後になるのか。
いやその場はもうちょっとすぐ待てばすぐ出て、
あすぐ出てすぐ怒られる頑張ってください、
はい、
頑張ってもしょうがないよね、うん、まあでもその前後はおとなしくして。
そうだね、
あ前後じゃないわその前か、うん、おとなしくしてね、あの整えて、はい、ちょっと違うかもしれませんか、
はい、
うん、じゃあ終わろうか、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you. And you. And you. そして And you.
この番組では皆様からのメールをダンジャン募集中です。送り方はサイトにアクセスしていただき、メールのタブから送っていただくか、Gmail です。ムンニチ .mp3@gmail.com。ムンニチのスペルは MUNNICHI です。またツイッターをお使いの方、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字、ムンニチです。お待ちしてます。mp3 お話はムンゾーと
ムンジ
ーでした。またねー。